はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第67回。この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー、性同一性障害、性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きてる鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、私鍋パパですね。ちょっと子供時代はなんというか大人の事情がいろいろ入り乱れる中で育ちまして、ざっくり父が1人と、母が2人、祖母が3人、祖父が3人おりまして、でその中のですね1人、血がつながってない祖母がいるんですけど、その祖母とねもう20年ぐらい会ってなかったんですね。はい、もう19年くらい前になりますけど、18の夏にですね、両親にカミングアウトをねした時に、自分のセクシャリティのことをね打ち明けた時に、気持ち悪いって言われまして、で、他にもいろいろ言われたんですけど、その翌日家を飛び出しまして、それからいろいろあって今日に至ってるわけなんですけれども、で、結局そのね祖母とはその年の初めのお正月以来会ってなくて、そうでね、一時期はね僕は一部の親戚の間では失踪したことになっていたって話もありまして、なんやかんやでそんなこんなで会えないまんまにね、祖父が去年亡くなりまして、そしたらなんか風の吹き回しが変わったというか、なんというか、そう今まで絶対こうどちらかというと会わせないようにいろいろされていたそのおばあちゃんにですね、突然母の方から会いに行こうという話が出まして、そうで、おじいちゃんへね、お参りもしてませんので、お参りを兼ねて20年ぶりにおばあちゃんの家を訪ねたわけなんでございます。はい、昨日のことなんですけどね。はい、で血はつながってなかったし、いろいろあったんですけど、でもそれでもやっぱりね子供の頃は本当に何かといろいろお世話になってわけで、だからなんというかおばあちゃんの記憶の中にある僕はですね、まだスカートを履いてる状態で止まってるという状態だったので、どんなことになるのかと、いろいろ不安やら緊張やら何やらを抱えて訪ねたわけなんですけどね、一応ねスーツにネクタイなんぞして、そしたらですね、行ったらもう家の前でね待っててくれて、で、あら立派になってってね、こんな男前やなんて、でおばあちゃん好きになってしまうわみたいなね、すんごい褒めてくれて、それがしかもねその、かつてね僕のことが受け入れられなかった、どちらかというと LGBT に関してはアンチ気味なね、母の目の前でそういう風に接してくれたおかげで、母の気持ちもだいぶ少しほぐれたのかなみたいな。で、性別適合手術をしようとしているとかいう話とかね、どんな風に生きてきたかみたいな話も多少できて、何かこうね一つ自分の人生が前に進んだような気がいたしました。細かい突っ込みどころはねまだまだたくさんあるんですけれども、何かとね身内の問題っていうのは厄介なものでいろいろありますよね。はい、でも確実に一歩進めたなと思えた日でした。はい、そんなところでですね、はい、それでは、本日も質問箱の方のお返事も、してまいりたいと思いますのでお付き合いください。それでは参ります。1つ目、少子化を止める素晴らしい方法なんかないですか。はい、どうもありがとうございます。まるで選挙にでも出るかのようなご質問ですけれど、すごいですね。これね、これをそのね生産性のない僕に聞くという冗談ですよ。はい、そうですよね。少子化ってね、子供を増やせって言ってる割には状況が本当に厳しいですよね。厳しすぎますよね。だってもう本当にやっぱ経済的にも共働きしないと暮らせない状態、だったりとか、あとはその周りからちょっと異様にハイレベルなこう親らしさっていうか、こうね親になったからにはみたいなことをすごい求められすぎな風潮を感じたりもしますし、だって子供ができたからってみんながみんなそんなちゃんとできます？そんなね、今まで普通の人だったのにそんな10ヶ月間の間でね そのやれ子供ができたからって急にこう親モードに切り替えるって、それはもちろんね、母性本能とか父性本能とかいろんなもの出たりホルモンバランス変わったりいろいろあるんでしょうけどね、やっぱりみんながみんなそんなちゃんとできないじゃないっていうね、ところでそうなので、なんていうんですか、自分一人が生きていくのも精一杯な世の中じゃないですか。うん、でね、そうお父さんだってちょっとぼーっとしてたらすぐ自分の子なのに育児の意思が薄いとかなんとか言われちゃったりとかしてね、まあ本当もう子供を持つのもすごく大変な時代だなと思うんですよ。でやっぱりね、子供ができたけれど産みたいかとかね、そのまあ産みたくないわけではないけど育てる自信がないとか、そういろいろいろんな事情があると思うんです。なのでね、それこそまあ LGBT カップルとかもなんですけど、その子供が欲しくても授からないカップルとかね、あとはもう常に自分の子供がいるけどまだまだ育てたいよっていう人とかね、そうとかもいるわけだから、その養子とか里子とかそういうのをね、もっとこうもっと楽にというかカジュアルにできるようになったらいいんじゃないかなとかって思うんですよ。そうなんていうの、産む担当と育てる担当みたいな、そう人それぞれ向き不向きっていうのがねありますから、そうなんで、まあ産んです、こうすぐというか、そう育てられないなと思ったらもう周りがやいのやいのね言わないで、すぐその当たり前のようにこう誰かに託すことができるようなシステムができたらいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい、いかがでしょうか。はい、続きまして、ポテトサラダにマヨネーズをさらにかけちゃいます。はい、どうもありがとうございます。マヨネーズは作るときにはたっぷり入れますけど、出来上がってるやつにはかけないです。けどソースはかけます。できれば中濃ソースがいいです。はい、ポテトサラダにソース、よかったらお試しください。大好きです。はい、続きまして、世にはびこるいじめってどうやったらなくせますかね。はい、どうもありがとうございます。いじめね、本当に救いようがないというか身も蓋もない言い方になってしまうんですけど、いじめてる方って自覚ないことがほとんどだと思うんですよ。そうで、本当に月日が経つとね、すっかり忘れてしまってることが多いと思うんです。なんというか、人間はね、言ったことやったことはすぐ忘れるけど、でもやられたこと言われたことは忘れないっていうね、僕もそう、子供の頃小学校中学校とそれぞれね、こぴどくやられた時期がありますけれども、でも同窓会とかで当人に会うと普通にもうなんかむしろ超仲良かったみたいな感じで話しかけてきますからね。なんか本当、てかね、自覚ない、なんで自覚ないかっていうと、多分なんですけど、これ僕の思うところっていうあれね、一種の生存本能っていうか生命維持反応的なものなんじゃないかと思うんです。そのいじめとかパワハラとかってをする人たち、はそれをしないと生きられないっていう、時期的なものなのか、生涯にわたってそういう人格なのかは人それぞれだと思いますけど、ね、だからその無意識で無自覚ですぐ忘れちゃうんだと思うんですよね。なんかもうご飯食べるのと同じみたいな感覚で、そうだからほら、ご飯も生きるために食べるじゃないですか。でもいちいち何をどんな風に食べたかなんて覚えてないじゃないですか。その3日も4日も経てばね、記憶は薄れてって、1年前のご飯思い出せるかって言われたら大体思い出せないじゃないですか、ね、日記でもつけてない限り。そうだから、罰則強化とかね、やれ逮捕案件にしようとかみたいな話にしたところでね、逆恨みされるだけなんじゃないかと思うんですよ。そうで、無意識でねやってるから、それで捕まったりとかしたら、こんなやろ垂れ込みやがってみたいな、こうね、そうだ。なので本当ね、僕の考え、今の僕の考えですけど、正直もう逃げるしかないんだと思うんですよね。逃げるのが一番、その状況が耐え難いのであれば。そう で、あの熊に襲われた人がいて、その熊を殺すとかってよくあるじゃないですか。でも他にも熊はいるじゃないですか。で、熊全部殺すわけにもいかないし、やっぱもうその熊に遭遇したらやられるか、やられたくなければもう逃げるしかないですよね。そう、もうそれと同じというか、そう、人をね、いじめずにはいられない人っていうのがやっぱり必ずいて、でそれをもう回避、事前に回避できればいいけど、そう、残念ながら遭遇してしまって、そして被害に遭ってしまったらね、そうで、そのままそこで耐えるか、耐えるというか、まあ、うん、そのままそこにいるか逃げるかのどちらかだと思います。でもう それで逃げたとしても、それは負けとかじゃなくて正当防衛だと思います。僕以前はね、やっぱその逃げたら負けだとか思ってて、で一度負けたらね、この人生の中でやり直せないんじゃないかとかって思ってたんですよ。で息子にもね、そういう指導をしてしまってた時期があるんですけど、でも今やっぱ世の中見て、時代も変わってきて、一つの生き方じゃなくね、いろんな生き方で生き残れるというか、そうっていう時代になってきてるなとも思うので、逃げてね、違う道からやり直すっていうのも全然ありだと思うので、はい、いじめは多分残念ながらなくならないと思うので、逃げましょうと今は思います。はい、そんなところでお時間の方ですね、迫ってまいりましたので、本日はこの辺で失礼したいと思います。はい、今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。またこんな感じでぼちぼち配信してまいりたいと思いますので、よかったらまた聞いてみてください。それではまた、バイバーイ。